今日はマルコの福音書の13章です。このところには世の終わりの前兆のことが記されてあります。一節を見ますと、なんと素晴らしいし、なんと素晴らしい建物でしょう。イエス様の弟子の一人が神殿を見てこのように言ったわけです。しかし二節に、イエス様はここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。この荘厳立派な神殿もやがて粉々に崩されてしまう時が来るということをイエス様は語られたわけです。そしてこのことは紀元70年にローマの大軍によってエルサレムは包囲され、そしてまた神殿も崩されてしまった現実のことがあります。4節を見ますと、イエス様の弟子がお話しください、それらがすべて終わりに近づく時の印はどのようなものですか。その終わりに近づく時の印ということを弟子たちは尋ねたわけです。5節に、人に惑わされないように気をつけなさい。また6節には、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそのものだと言って多くの人を惑わします。ですから終わりの時代になると、いろんな情報が錯綜し飛び交い、そしてまた人々はそれに惑わされ、不安や恐れを聞くということがあるわけです。7節には、戦争や戦争の噂、また8節に、民族は民族に、国は国に対して立ち上がり、こちらで地震があり、飢饉も起こるからです。このようないろんな災害や、また戦争が起こってくるということをイエス様は言われました。しかしこれらのことは、8節の終わりを見ますと、海の苦しみの始まりです、とイエス様は言われたわけなんです。確かに戦争や地震、そうしたことは苦しみであるわけです。しかしイエス様は海の苦しみというふうに言われたわけです。新たに生まれるものがある。一体それは何を指しているんでしょうか。それは10節を見ますと、まず福音がすべての民族に述べ伝えられなければなりません。イエス様はそう言われたわけなんです。苦しみやまた困難が起こる前に、福音がすべての民族に述べ伝えられるということを言われたわけです。これがなかったら全くの不公平というか、人間は自分を救うことはできません。しかし神様は福音、良き知らせを与えてくださる。ノアの大洪水を考えてみても、大洪水が起こる前に神様はノアに知らせられたということであるわけです。もしそのことを知らせなかったら、ノアは箱舟を作るということはなかったでしょうし、また家族も救われるということはありませんでした。ですから、このような天変地異が起こる前に、実は福音がすべての民族に述べ伝えられるということが行われるわけです。21世紀は福音の時代、宣教の時代だ、そのように言われています。じゃあ誰が福音を伝えるのか。それは実は私たちであるということです。11節を見ますと、何を話そうかと前もって心配するのはやめなさい。イエス様は私たちにそのように言われています。なぜ心配する必要がないのか。11節の後半に、その時あなた方に与えられることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。イエス様はそう言われたわけです。あなた方に与えられることを話しなさい。ですから神様が私に語ってくださる。そして話すことをも与えてくださる。 そしてそれは私たちの力ではなくて聖霊によるということをイエス様は言われたわけなんです。だから私たちは心配する必要はない。しかし神様が私に話せと言われることを聞かなければならない。そしてまたご聖霊が私たちを用いて話をさせてくださるということであるわけです。しかしそれは簡単なことや単純なことではないようです。12節13節の始めを見るならば非常に困難なことが出てきます。しかし13節の終わりに最後まで耐え忍ぶ人は救われます。私たちに必要なのは何かっていうと信じるということの忍耐。神様は必ず救ってくださるということを私たちは信じるということであるわけなんです。19節には、この今に至るまでなかったようなまた今後も決してないような苦難が起こるからです。本当に未曾有のような信じられないような苦難が出てくる。そのことは24節のところを見ると太陽は暗くなり月は光を放たなくなり星は天から落ち天にある諸々の力は揺り動かされますというようなもう天体の異変まで出てくるような今まで体験したことのないような苦難を受けるということをイエス様は語られました。しかしそのような時に26節を見ると人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ます。神様は私たちに実は救いを約束してくださってはいる。人の子が来るのを見る。このことは使徒の働きの一章でもイエス様は天に帰っていかれるときに弟子たちに約束されました。この雲のうちにまた再びやってくる。ですから一世紀の苦難を受けた迫害されたクリスチャンの期待望みは何だったのか。イエス様が雲に乗って迎えに来てくださる。それが彼らの大きな力となった。ですからどのような迫害そしてまた殉教が起こっても彼らは耐え忍びまた喜んで命を捧げていったということであるわけです。そして27節にはこの地の果てから天の果てまで選ばれた者たちを四方から集めますという約束があるわけです。神様は信じる者たちを集めてくださる。そして天に引き上げてくださる。それが私たちの望みであるということです。29節にあなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。本当にイエス様はもう間近に来られる時がもう迫っている。もう戸口まで近づいている。そして私たちが心の戸を開くならばイエス様をお迎えすることができる、お会いすることができるということであるわけです。31節に天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。この聖書で語られた約束は決して消え去ることはない。私たちに絶対的な約束をしています。私たちはこのことを信じるものでありたいと思います。そして大切なことは実は目を覚ましていなさいという同じ言葉が33節それから35節そして37節に3回目を覚ましていなさい同じ言葉が繰り返されて語られています。それは心の目を覚ますということであるわけです。いつイエス様が私たちを迎えに来られてもすぐに応答できるように私たちは心の目を覚ましておく必要がある。必ずこのマルコの13章に記されていることが起こってくる。ああ、これは イエス様が2000年前に弟子たちに語られた言葉が起こってきてるんだ。私たちはそのことを心で覚えて、本当に目を覚まして、イエス様をお迎えするものとさせていただきたいと思います。